会長、お花見の季節もあっという間に終わりましたね。
せやな、今年も早かったな、うん、けどお花見できへんかった人も味噌楽に来れば咲之助という笑いの花が見れますよ。
たまに三分咲きですけどね。
よしなさい、味噌の落語研究会。始まりました、味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニスルにて毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
家主こと原瀬京香です。
はい、本日は、はい、極道なんとさんがお仕事のためにお休みということでございまして、はい、この2人で放送させていただきます。
はい、
ね、
会計って今名乗り忘れましたね、完全に。
あ、そうでした、会計でした、
はい、ね、もう家主が役職みたいになってしまった。
家主が役職ですよ。大家、大家さんです。
大家さん、本当に守る家ないですけど全然。
さあ、そういうわけでございまして、はい、いよいよ今週がですね、うん、味噌落語研究会2周年記念ということでございまして、どうね、夫も早いですよ。
はい、
だから僕がですね、実は4月の16日で、はい、噺家になって入門して丸9年
なんですよ。わ、すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。早いな、もう9年やで。
9年っていう感覚ありますか？
ない。だって9年って、
はい、
小学校1年生やった人が中学校3年生ぐらいになってんの。もう
なってんねや。
は
あ、
せやん。マジか。だから時の流れをですよ、
はい、
感じますよ、ほんまに。早いよな、9年か。
やっぱりその話し家になった当初と今とやったら、なんかいろいろ感覚とかって変わってきてますか？その落語に対したり、そのあの講座に立つっていうことの
感覚な。
感覚、はい、
全然変わってんな。もう毎回もうドキドキやわ、も
う、
ほんまに。あ、まあでも一言で言うと、はい、昔は上がった時にお客さんの顔なんか見られへんかったけど、
うん、
今はなんとなく見れるわ。
うん、
あの人笑ってんなとか、あの人怒ってんなとか。
怒ってんなってあるんですか？
あの人難しい顔したある。やるんよ、ほんまに。ほんまにね、毎日上がってて毎日客席見てたら、うん、ほんまにね、その違いが分かるようになってくる。
あー、すごい。やっぱお客さんによったら、なんか、うん、笑わんといたるぞみたいな。
ある。
あー、やっぱあるんですね。
笑わんといたるぞっていうと、なんかまあちょっと上から目線やけど、まあ上から、はい、こっちがそういう風になんか、なんていうの、シャットアウトしてるみたいに思われるけども、うんうん、いや実際になんていうのかな、その打ち解けれない時があるのよ。
うん、
お客さんと仲良くなれないっていう。あれね、不思議ですよ、
うん、
まあよくつかみのこと枕って言うじゃないですか、はい、でああいうのでもってお客さんの心をつかむわけですよ、
うん、
まあ、だからとにかく明るい安村さんじゃないけども、
はい、
まあこの人、うん、やばいんちゃうみたいな、でもちゃんと安心してください、入ってますよみたいな、そういう、だから一瞬お客さんが緊張するわけですよ、上がってって、着物で上がってって、なんか頭下げてなんか申し上げますみたいなことを喋り出したら、うん、出囃子もなんかそんな普段聞かへんようなやつ、だからそうじゃなくて、うん、ちゃんと安心してください、笑いますよとか、笑いますよみたい なんかそういうね。そういうので結構、まあなんていうかな、ちゃんとだからその、まあ、自分の慣れたことを喋って、
うん、
でお客さんと その距離を縮めれる時はいいんですけど、うん、そうじゃない時なんかはもう枕を喋れば喋るほどお客さんと距離が深まる時とかがあってですね、わかりやすく言うと、ね、はい、そういう時はね、舞台降りたらいつもより、ね、短い。
早降りよう、
早降りよう。持ち時間15分やったけど、あれ今日13分やったんですよ。
あれあれ、
ですっごい受けて、うん、よく笑ってくる時は降りて17分でね、先輩にすいません2分こぼして申し訳ありませんでしたって謝る。
よう笑ってくれる時って、笑い待ちとかでちょっとずつちょっとずつ うん、まあ、
そうそう、
長くなったりも
笑い待ちとか、うんうん、あと次のセリフ被らんようにお客さんがちょっと静まるのを待つ時とかね。あとなんか、僕なんか最近よくやるのはそのなんていうかな、まあ、お客さんがね、あの笑っていいのかあかんのかみたいな時があるのよ。笑っていいんですよっていうことをなんかすごいその枕から落語の中でも節々にこうお伝えするっていう、うん、そういうことが大事やな。でも結局やっぱり僕まだ9年やから、うん、何も偉そうなこと言っても全然やっぱできてへんくて、上の方の先輩の人らの方が多分うまいなと思うわ、うん、ほんま、うん、ちょっとうまいこと客席をきれいにいじるしね、うんうん、そうそうそう、だから興味入ったさ後輩とかでもそうやけどさ、空席外お入り満員とかさ、何か家にいてはいけない事情があったんではないかと心配してるんですけどもっていう鉄板枕があんねんけども、
はい、
あれをな、
はい、
あれをまあそうやな、そこそこ上の師匠がさ、うん、20年30年やってある人がなんかこうふわっと言うとなんかやっぱ面白いねんって、なんか恥ずかさもなんかこうそのことを初めて言うような感じでやっぱ言えるわけよ。でもなんかもうそれをさ、そのな、まあこの辺 その若い人らがさ、やっぱ言うとな、なんかもうやっぱ逆にお客さん引くな。
あ、うん、ちょっとした セリフじゃないですけど、
そういうのもあるよやっぱり。だから僕らやっぱ言うときはなるべくそういうこと言わんようにとか心がけてるけどね。あんねん、なんかそういう鉄板の、鉄板っていうかお決まりのねやつやねんけども、そうだからなんかいろいろみんな工夫してはるわ、
なんか今日は美男美女ばっかりですね。
ああ、あるある、今日はね美男美女で、左、一番左端からユリの花、バラの花、鷹の花とかねそうあるよね、そんな。
へえ、
そう
面白いですね。
まあ、でも、まあ、そんなんはね、だからもうね、君まろさんがやっぱ やるから、
ああ
そう、
はい、
ね、やっぱああいう人がやるから面白いね。
ねえ、私一回 ちゃんとお話を勉強しようと思って、君まろさんの DVD 借りたことあるんですよ。
お
お、やっぱりすごいなって思うのと、やっぱりあれはなんていうんですか、ご年配向けの笑いやなっていうのが改めて思いました。あれはなんか当事者じゃないからやっぱり笑いの深さが私では伝わりにくいけども、でもある程度ご年配の方やったらそれが分かるから面白いみたいな、ちょっと毒とかもそれが分かるから面白いみたいなあるんやなと思ってすぐ返しました。
一番端からべっぴん、まあ髪型東京やったらな美人かな、大阪やったらべっぴんさん、べっぴんさん、一人飛ばしてべっぴんさんとかね、なんかそういうのをついね、なんかもうほんまにもうあれ時々俺もうかっと言ってまう時があんねん激しく後悔するとなんで言ったんやろって思うそういうのを言わんとこって心がけてんのに言っちゃうことがありますよ。ただまあそれもさっき先週言いましたけど、
はい、
やっぱ余興とかで60分90分喋るときは、もうなんか地域のお年寄りとか来てるときとかはやっぱ言いますね、そんな言うとやっぱ喜ばはるし、
そういうベターなのが好きな方って多いですもんね。そうそうそう、
ただ繁盛亭の昼席とかでそういうことを言うのはちょっと、はい、ちょっと違うね
あ、やっぱ空気が違うんですかね。そう
そうそう、せやね、やっぱ繁盛亭の昼席は若い人も結構来るしね、初めて見張った人もいるしね、まあ、そういうこと言うてたらなんか面白くないと思われてしまうんで、ってな感じかな、まあ、そういうのがやっぱ9年やってて思うことやわ。
やっぱいろんなところに、行かないとわからないこと、
わからんね、でもだから家主なんかさ、最近その天で中崎町のホルモン焼きうどんで落語したり、
はい、
あとはまあ、なんか神社の境内とかでもやってたよね。
あ、はい、京都の万福寺っていうお寺でやってる布袋祭りっていう、チャリティーイベントというか、なんかそう、布袋祭りっていうその皆さん無料で見れますよっていうイベントがあって、
どんな感じなの？そのアイドルさんとか、家主はアイドルであり女優であり、さ、はい、まあ、そういう人がさ、こう落語しはるってなった時のお客さんの空気とか反応ってどうなの？
お客さん、今から何始まるんかなっていうハテナがまず最初に来ますね。なんで、私が出る場合ってなんか落語 をされる方の間に挟まるんじゃなくて、どちらかというとやっぱりあの歌とか、
うんうん、
の歌の間にいきなり落語が挟まるパターンが多いんで、
うんうん、
この子何してくれるんやろうというよりも今から何が始まんねやろうっていう状態がほとんどなんですよ。で私が出て行った時に何みたいな、もう落語とか言う感じじゃないですよね。何みたいな、もう見守るしかないみたいないう空気感の状態で、あ、今から落語しますって言って落語始めるっていう。
ああ、そうやな。
枕に入るって感じですね。
先輩で笑福亭京介さんっていうお兄さんがいまして、
はい、
その兄さんが、舞台上がっていってね、
うんうん、
ネタに入る前に落語しますって言うんですよ。それを、
はい、
とあるね、繁盛亭のよく会をやってらっしゃる高島先生っていう反対の先生がいらっしゃって、
はい、
その先生が落語家がね、落語する前に落語しますっていうのが逆に新鮮で面白い。じゃあ落語先生何すんねんって話
をして間違いない。
そうそうそうそう、それはまあそうやねんけど、うん、確かに言い主の場合は落語することかどうかもお客さんが分かってないから、
はい、うん、そうですね。なんか私がそのなんていうんですか、その楽屋とかに入っていくと、
うんうん、
あ、今日落語させていただきます原瀬京香です、まあ、落語するとき明日や京香ですみたいな話するんですけど、うん、一番そうじゃなさそうな人が落語するっていうからびっくりしましたっていうような話を演者さんにもされるんですよ、
うんうんうん、
だからやっぱりなんか女の子で落語するとか、なんかある程度若い人が落語するっていうイメージが皆さんないんやなっていうのはすごい改めて思いましたね。
うん、でも得やね、逆にそれでちょっとつかめるもんね。
うんうんうん、でそれで興味持っていただいたりとかね、そういうパターンすごい多いんで、はい、
やっぱりね、興味を持ってもらうその入り口っていうのはなんかいろいろあった方がいいもんね。繁盛亭っていう検索ワードが昨日急に上がってて、
あ、はい、
なんでやろうと思って、うん、なんかその瞬間的にめっちゃ上がってるツイッターとか、
ね、
でなんで繁盛亭が急に検索上がってるのかなと思って、なんかまた誰かスキャンダル起こしたのかなと思ったら、しゃべくりセブンでディーン・フジオカさんが繁盛亭に行ったっていうところで繁盛亭でテロップが出てた。
私それ見てましたよ。
見てたんか。
見てて繁盛亭っていう言葉が確かマジでってなりました。みんな多分マジでってなったんやと思います。
これでね、
検索しかけましたもん。
これでオディーン様が行かはった繁盛亭に行こうということで来
は
りますよ、
はい、あ、いろんな女性をロスさせてるという噂の。
そうですよ、はい、ね、ディーン、もうディーンといえば瞳そらさないでやってんけどな俺は。
あ、
瞳そらさないで
言いたいことめっちゃわかります。
それが今や藤岡になった。
藤岡になってしまった。
その落語研究会も、
はい、
3年目に突入で、
はい、
いよいよ今週がなんと2周年記念公演。
うー、
先週もお伝えしましたように、はい、今週は鹿芝居、
はい、
話し家団地というのは昔二角師匠が NGK でやってはりましたけども、落語をお芝居で、
はい、
即興でやるという、まあ、これ面白いか面白くないかはちょっとまだやってみないとわからないんで ね、
そ、 うですね、
まあ、その辺はちょっと、うん、まあ、もちろん、ね、面白いように我々、
うんうんうん、
やっていきたい。題目がですね、演目が紙入れという落語でございまして、
はい、
まあ、気になる方は以前に私が紙入れやってるとこがあるんでそれを聞いていただければと思うんですけども、はい、おかみさんを言い主が原瀬京香がやりまして、
はい、
で私が新吉という貸本屋の手代の役、そして段さんを、
はい、
なんとさんがやるというね、そのあたりを見ていただきたいと思います。はい、それでは次回の告知をよろしくお願いします。
はい、第25回のみその落語研究会は4月21日木曜日夜7時半から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニズルにて開催いたします。まあね、前回まで7時からの開演だったんですが、はいはい、今月より開演時間が30分遅くなりまして。
そうなんですよ、はい、ちょっとね、毎回毎回、遅刻されるお客さんが多くて、
そうですね、
遅刻されるお客さんの話を聞いたら、
うん、
やっぱり仕事がね、なかなか終わらないと、
うん、はい、
で7時半やったら間に合わねんけどなみたいなお客さんが結構いらっしゃったんで、
はい、
でまあ、いっぺんちょっとお試し、しばらくちょっと7時半からね、
はい、
やってみます。逆にね、7時半からだと遅いって言われる声が多かったらまた戻すかもしれませんし、うん、でもこれで、ね、お客さんが増えたとか安心してもらったら、まあ、しばらくもう7時半で固定しようかなと 思っております、
はい、よろしくお願いします。出演は桂咲之助、旭堂なんと、桂三味、桂オンリに、お茶子の明日や今日かでお送りします。料金は変わらずの前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com、 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見、ご感想、ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。はい、そしてですよ、
はい、
4月の28日は第2回上方落語若手話家グランプリ2016予選会第4夜がございます。
イエーイ。
私桂咲之助、今回出演いたしておりまして、
はい、
昨年が第1回の話家グランプリで、
うんうんうん、
で、その時はですね、私予選を無事に通過いたしまして決勝まで残るという、まあ、自分の中ではなかなか検討させていただいたんでございますけども、ただ今回ですね、やっぱ去年決勝に残ってるんでですよ、
はい、
若干ちょっとやっぱりねハードルが自分の中で上がってしまってまして、ラグというのはどっちかというとハードルを下げていくもんなんでね、あのお客さんにいかに笑っていただくかみたいななんですけども、うんうん、やっぱりこういうグランプリとかになってね、
はい、
1位を決める2位を決めるなるとね、ちょっとやっぱりいつもと空気が違うんですよ。さっきの話じゃないですけども、
なるほど。
でしかも今回は、
はい、
持ち時間が8分で、
うんうん、
枕が30秒以内、
タイトですね、
30秒なんて舞台上がって頭下げて挨拶したらもうすぐですからね、
はい、
でしかももし30秒枕喋ったら7分30秒しかネタの時間もないという、
うん、
そんな中で、しかもネタ出しといいまして、
はい、
出演する演目も先にこう発表してるんですよ、
うんうんうん、
ですからお客さんの方もですね、事前にあのネタ8分でどんな風にしはんねやろうなんてね、
それはちょっと楽しみですね、お客さん側からも。
そうなんですよ、うんうん、ただ今回その順番が当日選挙じゃないわ抽選で決まるんで、それもね、だから例えばトップやったらフリとかもあるんですよ。
そうですよね、全部で
9人
ですかね。
僕のは9人ですね、
はい、
9本ネタをお客さんに聞いてもらわなあかんから、うん、お客さんもしんどいですよ。
最初の人忘れられる可能性ありますもんね。
漫才のグランプリでもそうなんですけども、
はい、
特に漫才のグランプリ見てよく見るお客さんは分かると思うんですね、うん、リスナーの方は分かるんですけども、トップバッターが基準になるんです。
ああ、
そう、これがね、だから基準をね、例えばなんですけど、はい、もう出演者以外のところで持ってきてくれたら一番いいんですよ、
うんうん、
例えば前座みたいなのがおって、
はい、
その人の受け具合が基準になって、その人は賞に分からないけど一応その人も点数つけると、
うんうんうん、
ね、でストップの人がめっちゃ受けて90点やったらそれでいいわけですよ、次の人から、はい、でもトップの人が例えば90点取ってもな、絶対その人よりね、そんだけ9本もあったらわって受けるから、
うんうん、
でわって受けたら ねお笑いってね、なんていうんですか、あの掛け算なんですね、
はい、
めっちゃ受けたら絶対次お客さんそれよりさらに笑ったりするんですよ。
うん、
だからもう絶対不利なんです、うん、
なるほど。じゃあもう一番最後あたりが一番
有利
になっている、
近い、そうそうそうそうそう、うん、だから3番目4番目ぐらいでね、M1 なんかでもいつもそうなんですけど、
うん、
なんかすごいわってくる人があるんですよ、
はい、
で例えば、まあ、そのわってきて、あ、これちょっと空気ようになったなって言った時の次ぐらいがまたわってくると、もう最初の人はもうだからその基準っていうのだいぶ、だから最初だから M1 って最初1位じゃないですか、じゃあ暫定1位の席座ってくださいって言ってしばらく1位やねんけど、なんか急にダンダンダンと下がっていくんですよ。
下がっていきますね。
そうそうそうそう、
でお客さんも笑いやすい感覚になっていきますもんね。
だんだん、そうそうそうそう、だからもうトップ引いた時点で厳しいかなと思うけども、
うん、
ただね、今回その僕このためにあのベニツルで予選対策会ってやったんですよ、この間、
はい、
そしたら一応その時も9人集まって、
はい、
で僕がやりましょうって企画した会で、僕がその作家さんの審査員を読んで、
うんうん、
で9人集まってみんなでやって、その作家さんに審査してもらって僕が一応優勝したんですよ。
おー、おめでとうございます。
でもなんか僕が読んだ作家さんで僕が集めた演者で読んだお客さんの前で僕が優勝したらなんかちょっとできれいすちゃうって言われて
やぶちょくさい、
そうそうそうそう、
はい、
八百長なんかしてませんけどね。まあ、それだけちょっとね気持ちはね、うん、あの流行ってるんで空回りしないように頑張りたいと思うんですけど、はい、28日でございます。あのチケットはですね、はい、私いっぱい持ってますんで、
はい、
どうしようかな、あの info@misoraneko.com でもいいですし、あの私の方のアドレスでしたら、メールボックス @sakinosuke.jp、
はい、
メールボックス @sakinosuke.jp か、または僕のホームページからもあの咲之助チケットを予約できますんで、あと、まあ、桂咲之助フェイスブックツイッターもやってますから、もうどこからでもいいんで、あの話かグランプリのチケットくださいっていうメールを送っていただければ、メッセージをくだされば、ね、あの一応整理番号が20番台から40番台の若いやつ持ってますんで、それをあのお取り置きさせていただきます。4月28日でございますので、はい、ぜひ、応援しに、私30国というネタを、
はい、
船でね、あの大阪の伊勢参り行って帰りにあの呼ぶねって言いましてですよ、うん、今でいう夜行バスに乗って大阪まで帰るっていう、その上の中の出来事っていう話を、ね、やらせていただきますんで、見に来ていただきたいと思います、
はい、
といったわけで本日のみそろ落語研究会はこれにてお開き、この後はゴリラや幸吉をお聞きください。
誰がゴリラや、
あ失礼いたしました、三ヶ谷幸吉を、
三河屋です。
すみません、あ今あのディレクターからちょっとツッコミがありましたけども、極道なんとさんの三河屋幸吉をお聞きください。はい、お相手は桂咲之助と
原瀬京香でした。
ご来場ありがとうございます。極道なんとでございます。よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。すみません、恐れ入ります。早速私のまあ、トップバッターの講談というのも、まあ、久しぶりでございますが、まあ3月になりまして、卒業シーズンでございますが、何でしょうね、私本当に、まあ、いきなりですけども全然もう泣かない男なので、卒業式は何やらでも一切泣いたこと、なくてですね、まあ、最近ちょっと緩んできたかなというぐらいでございまして、もう以前はもう全く何を見てもうん、泣かない。だから僕ちょっとひどいなと思ったのが、その身内のお葬式でもおばあちゃん死んでお葬式出ても全然何の涙も流さなかったのが、なんかみんなわーわー泣いてるんで一人だけなんか平然とした顔してたんで、ちょっとこれもあかんなと、あかんこともないんですけどね、そのなんて言いますか、冷血なんですね、おそらく、冷血な男なんでしょう、おそらく。でもですね、あのワンシーズンだけこの泣く時期がありまして、それがちょうど夏の甲子園やってる時です。あれ熱湯甲子園で絶対泣くんです、僕だからいつも。あれ見てたらもう なんか毎年毎日見てるんですけど、毎日泣いてしまうんです。もうだからそれぐらい映画 のどんな、もうタイタニックやら何やら言ってもそんなもん全く泣かなくて、ね、熱湯甲子園だけは唯一泣ける。だから。もう何て言いますかね、もうほんまに泣きたい時はあれ見ればもう大丈夫やというようなそんな具合でございますが、まあ、もう甲子園もね、その、まあ、来週ぐらいからいよいよ、始まりますが、ですもうまあまあ3月ですからね、もう春シーズンでございます。いろいろ野球も始まりますし、で、まあ、相撲のお話、まあ、今日今ちょうど今相撲真っ最中で大阪でやっておりますが、まあ、相撲と申しますと、この大阪の相撲好き二大芸人のといいますが、やっぱりこの落語の桂文福師匠と我々講談の極道南林先生でございまして、この二人はもうすごい、南林先生は特に、もう部屋にその、まあ、ごひいきの部屋がありまして、もうよく差し入れしたりですね、だからあとその呼び出しの方とかと仲良くしたり、そんな具合でございます。昔からそのだから2人で、場内でそういう、まあ、ラジオみたいなのもされてたそうでございまして、今日はそういった、まあ、相撲の昔の相撲にまつわる、力士が、まあ、力出てまいりますが、そういう、お話を聞いていただきたいと思います。お後お楽しみに。三河屋幸吉のお話ですが、相撲の横綱の中で名横綱と言われたのが寛政時代の横綱で谷風梶之助。この人は非常に情け深い人で、谷風の七伝魂というものが残っております。朝稽古が済みますと弟子を連れて風呂へ参ります。途中で三河屋幸吉というお米屋さん、昔はこのお米屋さんで米をついたということでございますが、この店先で若い者が毎日のように力比べをしております。でこの 主の幸吉というのが大の親不孝者で、近所でも評判の乱暴な若い者、店の者が米俵を差し上げてやっと力比べをしているの、横の方で幸吉が、さささだ、一辺で目よりも凧を差し上げてみ、ぐずぐずするな、一辺で差し上げるね、あがったあがった言いながら遊んでいる。その前を谷風が、いやあ皆さん力比べでござりますかな、楽しそうなことで、谷風が挨拶をしながら通る。教師も谷風が通りかかっておりますと、店の中から幸吉が飛び出していて、おいおい横綱、横綱、はい、おお、これはこれは三河屋さんで、お前さんはな、俺たちが毎朝のように力比べをしているのを横目で見ながら通っていったらいかんやないか。お前さんは力士やろ、力士は力の侍と書く、一遍ぐらい力を見せてくれたらどないや。わしは相撲取りでござります、さようなことはいたしませんので。力士というのは相撲を取るだけのもの、せやないで、力士というのは尊敬されてるね、一番力を見せてもらおうやないか。ここにな、米俵が五俵積み上げてやる。なんぼ横綱でもこの五俵はよう持ち上げんやろ。天下の横綱が五俵ぐらいの米俵を持ち上げてどういたします。なんでもございませんので。おお、余裕だな。そしたら一遍持ってみ、持ってみ。しかしながら、こんなところで力を見せましてもよう持ち上げんねやろ。大きなこと言いながらよう持たんねやろ。逃げるのやろ。悔しかったら持ち上げてみ。はい。腹の中で谷風、こいつは評判の乱暴者だから一つ懲らしめてやろうと、こう腹の中で思いました。さあ、これがお前に持ち上げられるようなら、この三河屋幸吉の首をやる。この首を引き抜いて持っていけ。その代わりいかよことな、お前が持ち上がらんようなら、お前の髷をハサミでちょん切って坊主にしたりよってに。この賭けでどうや、え、坊主になるか、首をねじ切って持っていくか、二つに一つや。やってみ、よう持ち上げんやろ、五俵の米俵。腹の中で谷風笑いました。五俵ぐらいの米俵なんでもない。幸吉や、その約束よう覚えておきなされ。覚えとく覚えとく覚えとくで、さ、持ち上げてみ。はい。言いながらそばへ参りますと、五俵の米俵両方へ手がかかりますと、天下の横綱ですから何でもないことで、すーっとこう持ち上げようとしたが、これが上がりません。はてな、思いながら今度は抱え込んであげようとしたが、やっぱりやがらん。そり見やがらんやろ。おい、ハサミ持ってこい。横綱の曲げちょん切ってるよってに。どうやがらんやろ。谷風が、こいつ何か仕掛けをしやがったな。おやろうも、回しを持ってこい。へい。弟子が飛んで帰って回しを持ってくると、谷風がその回しを締めて、ドスンドスンと四股を踏み始めた。何を探してるね、そんな四股を踏んだがで、そんな上がるかい。ガッと俵を掴んだ谷風が、リュリュリュリュリュと力を入れると、地面がバリバリバリバリと割れてきたんで、このズルズルと引きずってみると、なんとこの俵の下に丸太が一本通してあって、縦にも一本通っている。つまり俵を十文字の杭でつないである。この丸太ごと谷風が身よりも高く持ち上げたから、いや幸吉が驚いたのなんの。うわー、持ち上げよった、こらが。逃げ出そうとするのを弟子の一人がぐっと取り押さえたから、この幸吉がべしゃーっとへたり込んだんで、この野郎とんでもないことさらしやがる。師匠さん、どうしますんで。ん、約束じゃ。幸吉さん、あんたの首をもらうから、ああ、よこんな勘弁してくれ。冗談でしたことで。これが冗談で済むと思うか。わしは相撲取りじゃ、力士じゃ、 刀では切らん、力でお前の首をねじ切ってやるから。ああ横綱、今のは冗談。言うてるの谷風、好奇心の頭をつかんでグイグイグイグイ、ねねねねね、ねじ切れる、ほんまねじ切るつもりや、ねねねね、おっか謝ってくれ、おっか助けてくれ。大きな声を出しますと、奥におりましたおっかさん、よろよろしながら出てまいりまして、あの横綱、せがれは悪いやつでござりますが、どうか助けてやってくだされ。その代わり、このばあばの首をば。
おお、これはおっかさんでございますかな。あんたに頼まれたらよろしゅうございます。助けてやりましょう。
好奇心、
お前は聞けば大変な親不孝者やないか。ええか、これからはおっかさんを大事にするのじゃ。それが条件じゃ。ああ、だ大事にします。もう、大事にするから。今度不幸をさらしたその時は、首をねじ切るからそう思え。もうせえへんせえへん。こうするよってに堪忍してくれ。
言うと谷風が弟子を連れて風呂へ参ります。
はあ、ほんまにもうえらい身に負ったな。ちょっと冗談にやったら、お前がそんなことするからじゃ。何を抜かしやがって、バカめ。ちょく行け、奥へ。
首を撫でたりさすったりしております。谷風が風呂から帰ってくると店を覗き込んで、
大吉、
おお、ああこら、ああ谷風でございます。おお、横綱でございますか。
おっかさんを大切にしてるか。
いやー、そらもう、孝行してます。孝行してるんで、
親を大事にせよ。
言うて横綱は帰ります。その晩のこと、
ほんま今日はえらいやつに睨まれたな。
あのな、な、な、なんかせ、せ、せが、せがれや。あ、ま、ま、肩も、肩も、も
ん
でや。
な、何言うてんさっきから、お前、ちゃんと入れ歯を入れんか、入れ歯を。な、肩もんでくれんのか。まあ、ちょっともんでくれ。もう首ちぎれるかと思ったわ、ほんまに。すると、表の塔は、誰が来てるで、ちょ、表開けてみ、表。はい、開けんばい、ばば。言うと、お母さんがひょこひょこと参りまして。
あの、どなたはんでございますかな。
おお、こら、おっかさんでございますかな。谷風でござります。幸吉はおりますかな。
これを聞いた幸吉、飛んできたんで、おお、いや、よこんな、今自分なんの御用で。
お前がおっかさんを大切にしているか見に来たのじゃ。
いやいや、そらもう、孝行してます。孝行してますぜ。
晩になったらおっかさんが寝なさるまであんまをしてるが、
そらもうしてます。ちょうど今もしてたとこだ。大丈夫で。
そうか、親を大事にせよ。
言うて横綱は帰ります。
ああ、えらいやつに睨まれたな。
あくる朝になりますと、
大吉、
そらもう清高のもう、高校してます。お昼過ぎになりますと、
大吉、まあ、よう来るな、ほんまにもう。
高校してます。晩になりますと、
大吉、夜まで来るんかいな。
どんならんな、こりゃ。こうなると、大吉、今までのように親を蹴飛ばすわけにはまいりません。すると教師もおっかさんが谷風の部屋を訪ねてまいりまして、
横綱、
おお、こらおっかさんでございますかな。
実はせがれが双葉町の常吉のところへ参りまして、博打をして3日も4日も戻りまへんので。
双葉町の常吉のところへ。
はい、私が迎えに行きますと、ばあばの顔を見たら弦が悪なって、博打に負ける、帰れと蹴飛ばされます。表へ掘り出されますんで、どうかせがれをお連れ戻しよば。
おっかさんを足毛にしよりましたが、おやろども、最初に来い。
言うと15、6人の弟子を連れました谷風が双葉町の常吉のところへ参りました。
ドゥーンドゥーンドゥーン、コーギッツァースネギッツァー、ドゥーンドゥーンドゥーン、スネギッツァー、ドゥーンドゥーン、どう誰や誰や、表の戸を丸太で叩くのは戸が潰れてしまうやないか。丸太ではございませんので、手で叩いているので。手で叩いてる小吉はおりますかな。
ああ、小吉さんですか。
これを聞いた小吉が、
ちょっとすまんけどな、留守やと言うて、留守やと留守やと言うて2階から逃げ出すよってに。
2階の方へ上がって行こうとするのを弟子の一人がガラッと押し上げて、これをば見つけた。くらこの親不幸の目が、ぐらっと首筋をつかんだ。屋根に這い出そうとする幸吉をずるずるずる、この野郎親不幸さらしやがって。
師匠さん、どうしますんで。
ん、約束じゃ。幸吉さん、あんたの首をもらうから。
ああ、よこんな、そんなことせんといてくれ、勘弁してくれ。
約束を破った罪じゃ、あんたの首をもらうから。言うとこの好奇心の首をつかんで、グイグイグイ、
ああ、勘弁してくれ、勘弁してくれ。
するとおっかさんが、
ああ、よこすんな、どうかせがりをば助けてやってくだされ、ご賞でござります、このばばの首を差し上げますから。
ああ、おっかさん、あんたに頼まれたらこの谷風何にもすることができませんのじゃ。え、助けてやりましょう。
好奇じゃ。
お前は聞けば、おっかさんを足気にしたそうやないか。
足気ない、足気ない、ちょっと足開けたら立っただけで。
現在のおっかさんを足気にする親不幸者、約束じゃ、首をねじ切ってやるから。まあまあ、しかしおっかさんの頼みやからな、お前はおっかさんが我が身に耐えて、かえてお前を助けてくれとおっしゃるその気持ちがわからんのか。
わかってます、わかってます。
孝行するか。
孝行します、孝行します。
谷風は帰ります。おっかさんと一緒に帰ってきた幸吉が、
もうほんまえらい目に遭うたな、もうこうなったらさ、しゃあないわ、これはどうにもならんわと。
この幸吉もバカではございません。まあ、考えてみると、日に五度も六度も訪ねてくれるのは何のため、みんな自分のためではないか。まあ、こう考えますと、これから人間が打って変わったようになります。親を大切にして家業に精を出す、これでお米屋さんが大きく繁盛してまいります。谷風もお嫁さんの世話をしてくれまして、一家はますます栄えてきた。谷風が亡くなった時に泣いて悲しんだ幸吉が、仏壇二杯を祭りまして、生涯栄光を絶やさなかったと申します。横綱谷風の七前婚、私の方は三河屋幸吉という話で終わりでございます。